正午回りましたが、いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして
はい、大森動画工房代表の遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日はですね、ゲストも一緒にね、出ていただけるということで、それでは自己紹介お願いします。
はい、ビーズのことが好きすぎて MC の岡崎美雪です。みゆねです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はあれだよね、この後の次番組の MC のミユネーが来てくれてるんだよね、
うん、そうなんですよ。なのでミユネーには30分こちら番組に出ていただいた後、そのまんまミユネーのビーズのことが好きすぎてに出ていただきたいなと思っております、
はい、今日すごいね、大胆だよね、ミユネーが思ったよりちょっと早く来ちゃったんだよねじゃあ出とっかっていう。
あのね、このね、大森魂の枠はですね、かなり自由度がありまして、これがね、大森動画工房のね、何でしょうかね、マインド
で、なんだろう、大森のさ、あり方、考え方、働き方、大森のメディア戦略みたいなのを伝えてこうぜって言って始まった番組だからね。
そうなんですよ、うん、
そう考えてくるとね、やっぱり大森を実践してる、大森魂の塊であるミユネっていうのはね、あの、栄えある初めてのゲストには最高だよね。
最高なんですよ。
よかった、早く来て
そうなんです
よ。ここでね、やっぱね、ミユネの腕を知るためにね、打ち合わせはしてないぜっていう。
そう、何もしてないね、う
ん、はい、してません。早く来たから。
そうで、なんとなくこんな話したいなぐらいの、多分一言二言の会話でしたよね。
そうですね、ほんと1分もしてないっていう大丈夫かな私ってい
うだからね、今このオープニング撮ってるじゃない、いつもね、こうやってやってると時間短いなとか、やべ、まとめるのどうしようとかって思うんだけどね、初めてかな、3年4年こうラジオやっててね、オープニングの3分が長いって思ったのが、
あ、そうですか。
やべ、どこに行けばいいんだって。
大丈夫だよ、大森魂だから。
そうですよ、
大森魂を語ろうというのがこの番組の趣旨なので。
そうだね、
今日はミユネがこう感じる大森魂なところをね、この後伺っていきたいなと思っておりますので、
はい
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまずは1曲お送りしていきたいと思いますね。遠藤さんが大好きなこの1曲です、
はい、
バービーボーイズでミッドナイトコール。改めまして、大森魂を持つミユネにですね、お話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、大森といえばね、大森語録、遠藤語録がね、結構ね、今周りで、反響があるんですよ。ものすごく
ありますね。
ですよね、
はい、
ありがたいやね。
そうなんですよ、で、この番組でも今月の語録ということで、毎月一つテーマにして、遠藤さんにね、その言葉の意図とは何ぞやっていう話を、紹介していったりするんですけど、今日は、ミユネが、こう、もう1年くらいですか、大森に関わり
始めて。違いますよ、ね、私まだ10ヶ月も経ってない。実は
あれ1年経ってなかったですか。
経ってないです、6月去年の、7月とかそんなもんですよ。
あー、なんかもう1年以上いるような感覚になってました。
私もなんですけどね、この間ちょっと手帳振り返ってみると1年経ってないと思って、
だから
ミユネの人生に突然割り込んできた。
割り込んでますかなりがっつりですよね。
かなりどっぷり
どっぷりですよねそうですよね、そんなどっぷり、割り込んできた大森魂なんですけど、
はい、
その中でこうミユネが、この言葉響いたわみたいな言葉ってありますか。
ありますよもうこだましてるのがある1個
で、それ教えてください。
いいですか、言っちゃいますよ、
ぜひぜひ。
いいですか、事実だけで勝負っていう、いろんな時にこだましてますよ私、頭の中で。
事実だけで勝負
っていうのがね、
確かに
なんかできそうでできないんですよ。できなかった。
そうね、みんなだからなんだろうね、難しく考えるよね。
いや難しいと思って、
いや俺がまあエンジニアっていうのもあるのかもしれないけどさ、事実以外のことを考えるとか、事実以外のものを見ようとするとさ、相当脳みそ使うか、ちょっとした霊感とかないと、なかなか見れないよね。
そう？
普通に考えりゃ事実しか認識できないはずなのに、なんでみんな事実以外のことまで認識しようとするっていうか。
そこにさ、やっぱり起こった出来事に付随して感情がつきますよね。
そうなんですよ。
そこの感情と事実っていうのを分けるっていうのがなかなか難しくないですか。
難しい、すごく難しくて、ね、判断ができない。
そう、だから最初事実の中にその感情も含めての事実って思っちゃう、思っちゃったんですよ。
そうだね、俺が最初にこうパーソナリティのみんなだとかさ、何かこう 話すのを仕事としてる人に言うのはね、感情を持ったことが事実だよっていう、こういう感情を持ったっていう事実として認識しろっていうところから言うんだよね。頭きた私がいますっていう、頭きたままなんかやっててわけわかんなくするんじゃなくて、頭きた私がいるよとか、なんかなんだろう、嬉しいと思った私がいるよっていう、
そうですよね、それも確かにそう思ったっていう感情も事実なんですよね。
そうなんです。
その中で自分の取説というか、こういうこと言われると頭、私は頭くるんだなみたいな、そういうのが見えてくる、見えてきました。なんか
時間が経つと見えてきます。
あ、確かに。
でも最初はもう頭きたっつったらもう瞬間になんかしちゃってたりとか、なんか動いたりとかしてるから、一旦冷静になれない。
あ、ありますあります。
何回もあって、で最近は、はぁってなった時に事実だけでっていうね、遠藤さんのそのちょっと低い声がね、もうこの辺からこの耳の後ろからこだましてますからね、私。
事実だけで勝負。
だからあの適当なことも書けなくなっちゃった。言ったらやんなきゃですよ、
その事実だけで勝負って語呂よく言ってるけど、本来はね、あの事実しか分かんねんだから、事実だけしかないんじゃないっていうのが。
なるほど、事実だけしかないんじゃない。
そうだから目の前で起こってることを認識できたことしか分からないわけだからね、なぜ目の前で起こってないこととか、もっと言うと未来系の話だとか、他人が関わってる、あの他人の心を読もうとかするじゃない、読めないから。
読めないね。
読めない。
よくほら、ね、読めるとかさ、なんか、まあ、未来がわかるじゃないけど、なんか先々こうなるだなんだっていうのを確定的に言う人がいるとするでしょ。
はい。
すげえなって思ってただけで、俺にはそういうのはできないから。
でも意外とね、合ってたりするんですよね、予言が当たるの。遠藤さんの。
遠藤さんの予言当たりますもん。
だから意外と当たるだけでしょ。
いや、だいぶ当たってます。意外じゃなくて、私の中ではですよ、ほぼ 100% ですね。
ね、どういうことかっていうとね、事実がしっかりしてると、みんな感性の法則って習ったことあるでしょ、あの理科の授業でボール投げたら、あのいずれ放物線を描いて落ちていくって、でボールってどうやって飛んでくるっていうのが分かるから、キャッチボールができたりバットでボール打ち返せるわけじゃない、なんかあれって予測できるでしょ、あえて連続性があって、ある法則にのっとってね、ボールが動いてくるのが分かって、経験則があるから、まあここら辺に落ちるかなって分かるでしょ、事実が分かってれば、でしかもそれがね、瞬間的な事実じゃなくて連続性を持った事実があると、その感性の法則と同じで、あ、こっち側に転ぶかなっていうのが分かる。だからみんなね、その瞬間だけを持ってしまうと、この連続性が分からないんだけど、例えばね、付き合いが3年あったとしたらね、この3年間の連続性を持って考えるとどうなるっていうのが分かる。
3年間の連続性のある事実を見るってことなんですか。
3年間の経験から彼はこうしてた、こうだ、ああだ、あの時こうしてた、あの時ああ言ってたんだからこうだ、これ3年って極端かもしれないけどね、2時間飯食ってたり飲み屋にいたとしたら連続性が見えてくるから、なんかわかるよねと。
2時間。
今ミユネと私も目を見合わせて2時間って思った。
そう、これはメールを3往復したりとか、フェイスブックで何回かコメントしたって連続性が現れてるからわかるよね、ただその精度っていうのはね、やっぱりその時間の長さであったり深さによって精度は変わるけど、だから連続性がある、 だから俺だってね、その瞬間会ったこと、その瞬間初めましての人がどうするかっつったらそれは分からない。ただね、
うん、
人であれば、女性であれば、例えば区役所の人であれば、
うん、
政治家の方であれば、
うん、
サラリーマンの方であれば、
うん、
フリーランスであれば、うん、みたいな情報があったとしたら、うん、一般論的にこうじゃねえかなって山かけることは、山張ることはできるよね。
まあ、確かにその職業によって大体まあ真面目な人が多そうだろうなと か、うん、なんかそういう予想は確かにつきますよね。
そうですね、その職業からこんなイメージはつくけど、
うんうん、
それをなんか判断材料にしたことがない。
でそういうのがね、うん、事実として手に入ってくるよね、情報観察できるよね、
うん、はい、
じゃあ次何をやるかっていうと、今の山間ね、
うんうん、
で8割方そうじゃねっていう感じじゃない。でみんな10人十色だって言うんだよね、
はい、
その通りなんだよ、
うん、
だからね8割方そうかどうかの確認をするだけ、
うん、
で8割方そうだって分かれば、
うん、
まあテンプレートステレオタイプ、あのその業界の人、まあそういう、まあまああたかもぶりっこちゃんだなって思って、8割方ぶりっこちゃんだったらこうやってやるなみたいなことができるでしょ、
はい、
これ飲み会で女性の行動とかわかるよね、
うんうんうん、
あやっぱりお鍋分けてくれたって。
あそうですね
そうですね、
その時遠藤さんってこう感情的になんかわーってなったりしないんですかいつも思うんですけど、
ね、感情的に動くっていうことは当然ある一定レベルを超えちゃったらあるけど、
うん、
なかなか仕事をしててそれを超えることはないかな。
そうだった、
うん、
そうか。
最初私ですね、感情的になってる私と冷静になってる自分の区別がつかなかった。
あ
だから冷静になってると思ってるんだけど、なんかそっち寄りに行ってたりとか、
うん、
自分がフラットにいることに気づかなかった、その事実だけっていうのを意識し始めた時、
うん、あそれは私もわかります。
あわかります、
はい、
これね、どういうことかっていうとね、事実だけで人は動かないから、人が動く時の原動力は必ず感情だから、
はい、うん、
それがね損得感情みたいな感情なのか、
うんうん、
怒る寂しいっていう感情かは分かんないけど、うん、何かしらのこの感情なの、
うんうんうん、気持ちね、
そう気持ちであったり打算的な、なんか脳みそ使っちゃったみたいなのがあるでしょ、うんうん、でこれもね、自分がそうであるとしたら相手もそうだなと、つまり相手の感情を刺激したら、例えば怒りやすいは云々であればね、多分こうやってくるなって言うとね、うん、あやっぱり怒鳴られたとかって思うとね、怒鳴られるの分かってるから、
はい、
結構準備できてるからね。
そうですね、
しかもね、怒鳴られるかもじゃなくてね、怒鳴られるだろうなって思ってきて、そうと俺のね、うん、こう脳みそはなんていうかね、
はい、
やっぱりって
確かに、ま、先に覚悟がつきますよね、怒鳴られるっていう。
でこれをやるために何をするかって言った時に、さっきの8割方こうだよねって言ったら、その8割方の層人かどうかを確認するっていう行為を会話の中でするの。でここで8割方そうだって言ったら普通に対応すればいいわけだよね、
はい、
ただここで2割になっちゃった時、
はい、
普通と違う人って分かったらね、
はい、
もう簡単、
簡単、
簡単、
8割の人と真逆のこと言ってやれば喜ぶし、要は天の弱なわけでしょ。
はい、
はい、
だ普通のこの人たちは右って言って、まあ、みんな右だなって言ってるけど、
うん、
この人は8割側の人じゃないって言うとね、うんうん、あこの人の好みは左ってすぐ分かる。
あそこのね、その逆を考えるっていうところの発想がね、いかなかったりするんですよ。
そうです、もう起点が効かなすぎって思っちゃう
同じく、同じくです、
うん、3日ぐらい経つと、ああすればよかったんだなとか思いますけど、
あ、うん
うん、とかもある
だ、ね、あの事実に色はなくて誰から見ても一緒だからね、ちゃんとそれだけ見てれば、はい、逆に言うとね、それ以外何が皆さん見えるんですかっていう、
いいですね、事実には色がない、
事実には色がない、
そのまま、うん、そうだね、もう何かを見た時っていうのは事実を見ましょうと、
うんうんうん、
でこの時コツとしてね、どうしたら事実が見えるかっていうと、うんうん、物差し当てられるものであることが多いよと、
うんうん、
これどういうことかっていうと、うんうん、何時間やっていたとか、
うん、
何個あるとか、
うんうんうん、
何枚あるでもいいし、うん、いくらであるとか、なんか物差しがある、で物差しが当たらないものを何か事実として捉えそうになった時っていうのは、もしかしたら感情に揺さぶられてるかもねと、
はい、
うん、 例えばね、頭くるとか努力するとかっていうのは、これ全部感情表現だと俺思ってるんだけどね、うん、この時何かというとね、単位がないから、1努力とか2頭きましたとか、
ないですね。
この間は3頭に来たけど、今回は違うよ、8頭来てる、分かるこの怖さみたいなことが言えるんだったらいいけど
言えない。
そうじゃないと何が起こるかっていうと、実はその2起こる、8起こるって言った時に、ね、はい、同じ現象を見てる、ただその時の気分なんかで2と8が変わってる、
はい、
もっと言うとね、うん、同じことをしたのが、同じことをしてるんだけど、 A さんがした時は8起こったけどね、B さんがした時は大爆笑、
ありますねそれ、
ある。人によってやっぱなんかちょっと違いますよね、受ける印象が、
うん、こういうのところをね、自分でちゃんと考えておくと、あれなんで怒ったのとかっていうと、実はその行為ではなくね、うん、ある人に対して怒る準備をしてて、そのトリガー引かれただけ、もともと怒りたかったのかもねみたいなのが、
じゃあ怒るタイミングをずっと狙ってたってことですか。
そう
はぁ、
そこまで複雑に生きてない自分がいるなと思って
私もどう全く一緒
これ、ね、合ってる表現かわかんないんだけど、はい、俺が結構サラリーマン時代から好きな表現がね、うんうん、酒癖が悪いやつっているでしょ、
ね、
酒飲むとかある、
うん、
あれあたかも酒が悪いように言ってるでしょ、
はい、
これね、酒が悪いとは思わないね、みんな飲んでんだから、うん、お酒のおかげで露呈されただけ。
そうです、たかが外れますもんね。
お酒が悪いんじゃないよね、
うん、
お酒のせいでバレちゃっただけっていう、
うん、確かに
本質が見えるってよく言いますもんね、
うん、お酒飲んだら本音が出るとかよく言いますよ ね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
だからお酒とかね、まあ勝負ごと、
はい、
これ別にお金なんかかけなくてもいいよ、うん、ゲームでもなんでもさ、うんうんうんうん、勝負ごとをした時に何かが出てくる、その時そいつがどうのじゃなくて、うん、あの勝負がどうのとかじゃなくてね、
はい、
本性出ちゃうよみたいな、
なるほどな。ちょっとね、まだまださ、いっぱいお話をお伺いしたいところなんですが、
はい、
そろそろお時間に、そうなんですよ、なってきたので、またここで一曲ご紹介していきたいと思います、はい、バービーボーイズでブルーブルーブルー。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。ということで、今日はね、この後12時30分からの番組、ビーズのことが好きすぎての MC のミユネにね、うん、
はい、
お越しいただきまして、はい、普段とは違うお話をねさせていただいたんですが、ミユネが心に響いた遠藤語録は、はい、事実で勝負、これですね。
もう基本。
みんなね、賢すぎんだよ。
そうかな、そういうことなのかな。
難しく考えすぎなんだよ。だからありがたいことに俺はそんなにね、うん、複雑な脳みそ持ってなくてよかったねって。
でも結構あのミユネの中でこの事実で勝負っていう言葉を意識して、はい、あ、なんか私変わったのかもしれないと思うところとかもあります？
ありますよ。
お
ー、あの、ちゃんと自分ができる、でも要はね、ちゃんとやるようになった、うん、まだ出ちゃったけど、
そこですよね、
そこちゃんとやるようになった、
ちゃんとやるようになりますよね、うん、
なります。
私もちゃんとやるようになりましたもん、やっぱりなった、
なりますよね、
うん、
あと、うん、言い訳ができなくなったっていうか、言い訳が難しくなったでしょ、
はい、そうです、う
ん、なんか自分で言い訳できなくなっちゃってる、
そう、うん、だからついつまが合うかなっていうことを考えて喋るようになった、
うん、でミユネがそうやってやってるとね、周りにそれがちゃんと映っててね、周りからもね、しのごの言う言い訳だみたいな会話は減ってきちゃう、
うんうんうん、
それがね、意味のない会話って言ったら語弊があるけど、
はい、
意味がなくなるから、で言い方変えればね、
はい、
腹割って話せる人が増えたかもねと。
ああ、そうか、
確かに確かに。でも事実だけを見ると、なんだろうな、変な勘繰りとかそういうのが必要なくなりますよね。
そうですよね、
うん、
気持ちがいいんですよ。
そう
あのそういう方と一緒にいたり話聞くのも、うん、気持ちがいいから、
うんうん、
なんと引きずらない、
引きずらない、
うん、で変な心配もない、
ないないない。
これがね、なんかね、安心できる、精神的に落ち着ける場、環境、仲間とかっていうとね、ミユネが今、ラジオを通して伝えてるね、
うんうん、
らしさ大爆発っていうのができる環境になるのかなと、 この環境なしにはね、らしさ大爆発っていうのはね、うん、怖いからね。
確かに
そうですね、
怖いですね、
怖いですよね。ということで、まあ、この後今日はちょっと早めの12時28分から、うん、みゆ姉のらしさが大爆発しているビーズのことが好きすぎてをこの後ねお送りしていきたいと思いますので、皆様このまま引き続きお聞きください、はい、ということで、はい、遠藤さん、みゆ姉、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
79.1 KCB